FBS ヨハネの福音書の3回目へようこそ。今日はヨハネの3章の22節から36節を見ていきます。続けてヨハネを学んでいく中で、私たちの FBS のとってもシンプルな読んで書いて分かち合って聞くというプランを継続していってください。毎日祈りながら、御霊が私たちの心を開いて御言葉を理解できるように助けてくれ、またキリストに従うことができるように祈り続けていきましょう。本当に私たちが御言葉をお互いに分かち合うときに祝福があると信じています。前回と同様、第一コリント2章の14節を読んで始めたいと思います。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。これは本当にとっても大切な聖句です。私たちが神のこと、聖書のこともどんなに頭良くても理解できない。人間のロジック、考え方だけでは理解できない。私たちは神様の御霊に目を、心の目を開かれていく必要があって、心を柔らかく、されていかないといけない。そのために、今日御言葉に語ってもらい、主に語られることを祈っていきましょう。天の神様、この日感謝します。あなたの愛、あなたが送ってくれた聖霊、感謝します。私たちにあなたの御言葉の意味を理解させてください。また私たちがそれに従うことできるように力を与えてください。私たちのうちに御霊が豊かに住まわれることを祈ります。またキリストとキリストの愛が私たちを通してあらわにされることを祈ります。私たちが聖書の言葉を分かち合うときに、キリストの栄光があらわになることを祈ります。これらすべてイエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。今日のヨハネの3章の22節から36節は、バプテスマのヨハネがイエスについて話すというふうにタイトル付けました。マタイ、マルコ、ルカの福音書では、イエスの伝道がヨハネが牢獄に入れられた後に始まっていくのが見えます。でもここで見えるのは、イエスとバプテスマのヨハネが同じエリアで二人ともが洗礼を授けていたのが見られます。私たちも知っているのが、イエスがバプテスマを授けたのではなく、弟子たちが、バプテスマを授けてたのだということを知っています。バプテスマのヨハネは自分の働きがイエスのために道を整えているものだと言ってきています。自分がメシアではなく、メシアのために道を整える人だというふうに言ってきたのを見てきました。22節から25節まで読んでいきましょう。その後、イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在して、バプテスマを授けておられた。一方、ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかった。ところで、ヨハネの弟子の何人かがあるユダヤ人と清みについて論争をした。ここで具体的にどのような論争があったのかわかりませんけど、清めというのはユダヤ人にとってとっても大切なことでした。旧約聖書の律法によると、みんなが清められないといけない。清く生きられないと神に仕えられない。神を喜ばすことができないというふうに教えられていました。残念ながらパリサイ人たちがこのような伝統にし、律法で記載されている以上を守ることを重荷として言っていた。マルコの福音書の7章の1節から23節で、イエスがユダヤ人のリーダーたちに清めの儀式、ルールなどについて話していくのが見られます。パリサイ人たちがエルサレムからイエスのいるところにやってきて、弟子たちが 汚い手で、洗っていない手で食べているのを見て起きた会話でした。パリサイ人、またユダヤ人たちというのは、儀式的な手の清めをやる前に食べてはいけなかった。これが伝統になっていた。市場から帰ってきた時でも、彼らはまず清めの儀式をやらないで、ね、食べることはなかった。それ以外にもいろんな伝統的な儀式がありました。コップの洗い方、器の洗い方。イエスは彼らに直接、イザヤの29章の13節から、引用して、マルコの7章で6節で、イザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。イエスは何回もパリサイ人たちなどに偽善、外側に集中したルールだけの儀式について対立していったのを見ることができます。イエスは災いだ。偽善の律法学者パリサイ人たち、お前たちは器や皿の外側は清めるが、内側は強欲と芳醇で満ちているというふうにまで言います。3章の26節で、彼らはヨハネのところに来ていった。先生、ヨルダン川の向こうで先生と一緒にいて、先生が証しされたあの方が、なんとバプテスマを授けておられます。そして、皆があの方に行っています。清めの話をしていた。論争をしていたヨハネの弟子たち、どんな会話だったかわからない。でも、その会話を通して彼らはいくつかの質問が出てきた。バプテスマのヨハネの弟子ですね。で、バプテスマのヨハネのところに行って、先生、あっちでイエス様が何かやってるよ。あなたが証しした人が何かやってるよ。彼らはある意味羨ましかったのかもしれない。自分たちの方に来る人よりも多くの人がイエスの方に行っていた。それまではバプテスマのヨハネのところに絶え間なく人が来ていたのだったでしょう。バプテスマのヨハネの弟子たちは、バプテスマのヨハネのメッセージの方が大切だと思っていたのかもしれません。でも彼らが理解しなかったのが、イエス様の道を整えるために、イエス様と対立し、イエス様よりすごくなるために来たのではないバプテスマのヨハネでした。そこでバプテスマのヨハネは答えた。27節で、人は天から与えられるものでなければ何も受けることができません。神様は御心のままに賜物、能力、機会を与えてくれる方です。私たちがそれらの賜物を神様の目的のために使用するのがとっても大切なことです。このようなことがローマ書の12章の3節でも教えられています。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。バプテスマのヨハネが自分の弟子たちに言ってたのが、みんながわからないといけないのは、神様が自分に与えられた任命があります。私たちは自分のことを買いかぶって、神様が与えられた任務よりも自分を大きく見てしまうことがあります。私たちはこのように考えてしまうと、自分中心になって、神様へ、キリストに集中することが、途絶えてしまいます。それに続けてバプテスマのヨハネにはメシアのために道を整えるんだよっていうことをもう一度強調します。28節と29節で、私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのです。と私が言ったことはあなた自身が証ししてくれます。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて 大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。バプテスマのヨハネはここで友達と花婿の例えをします。友達は花婿の声を聞いて喜びます。友達が結婚するから。でもここで友達というのはその中心ではない。ヨハネは自分も喜びが満ち溢れていますよ。イエスが花婿だから。バプテスマのヨハネの働きというのは花婿であるイエスのための道を整えるものでした。30節でさらに彼はこのように言っています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。このような考え方が私たちの心と視点でないといけないです。私たちはキリストに栄誉を与えるためにいます。自分に栄誉を与えるためではないです。でも、プライド、とっても簡単に私たちを誘惑し、騙します。自分をより大きくしたくなってしまいます。それがイエスよりも大きくしてしまうことにつながっていきます。パウロは第一コリントの4章の7節で、一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか？あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのです。バプテスマのヨハネは本当に偉大な人でした。とっても謙遜的でした。彼がこのように減り下っていたのは、自分をイエスと照らし合わせてイエスとの関係で見ていたから。私たちがイエスに目を向けていくと、私たちは減り下ることしかできない。天地創造の主です。バプテスマのヨハネが理解していたのは、自分の人生と働きが、ミニストリーが全て神に与えられたものであって、自分で誇ることのできないものでした。だから神様が偉大になり、私が小さくならないといけないということを理解していた。自分を低くしてただけではないです。イエスを挙げていた。イエスが本当に神であるからこそ、イエスを偉大にしていた。私は本当に祈りとして、私たちがこのような視点、このような心を毎日持って生きれるように祈っています。イエスが偉大にならないといけない。私たちがもっと小さくならないといけない。最後のセクション、31節から35節を見ていきましょう。上から来られる方は、すべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方は、すべてのものの上におられる。ここでバプテスマのヨハネはイエスについて話しています。32節で、この方は見たこと、聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのである。古代の世界では、人々が何かを完全に受け入れて自分のものと認証する印として、印章やスタンプを使用していました。この自分の印象を押していたら、法律的に私はこのように思っていますというようなものでした。キリストの証を受け入れた、信じた、神の子であって神であるということを信じている印、証として、私たちが同じように印象を押されています。34節で、神が使わした方は神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。ちょっとわかりにくい部分もありますけど、この、聖句はいろんな解釈の方法がありますけど、ちょっとだけ、見ていきましょう。31節から35節で、私たちが天の父、子、御霊が出てきて、その関係が、この聖句の中で、見ることができます。イエスが天の父に送られて、天の父の言葉を語る方です。イエスが人間となって命を与えられ、聖霊に導かれて人間として生きた。 それと同時にここで書いてあるのが、天の父がイエスに御霊を限りなく与える、その働きに限度がない。私たち人間というのは限度があります。私たちの精霊の力を体験する能力にも限度があると思います。私たちの弱さ、罪、理解不足のために。でもイエスが完全に神であり完全に人間であったからこそ、それ以上の限度があったのではないでしょうか。だから聖霊がイエスを通して限度なく働くことができたのでしょう。35節、父は御子を愛しておられ、その手にすべてをお与えになった。私たちが神の愛について考えるとき、大抵私たちはこの世のための愛を考えますが、ここでバプテスマのヨハネが私たちにもう一度教えているのが、父なる神がどれほど子なるイエスを愛していたか。本当に天国のベスト、父が愛した息子でした。愛してるからその手にすべてをお与えになったと書いてあります。愛というのは何もためらわない愛がここで、見られます。ヨハネの福音書では、もっとこの天の父とイエスの関係、愛の関係がもっと鮮明に見られます。父という言葉が100回ぐらい出てきます、このヨハネの福音書では。だから、ぜひ私が勧めたいのは、父と出てきたら、ぜひその言葉を、丸つけてハイライトして、本当に強調されている言葉だということを理解していってください。36節、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるという箇所、ちょっと注目して見ていきましょう。私たちが、多くの人が神の怒りがとどまるっていうところで引っかかると思います。なんで神様が怒りを誰かの上に注ぐことがあるでしょうか。私たちが神が裁く、神が怒りを注ぐという言葉に対して、神に従わない人に対してそのようにやるというのを、愛がない、ずるいと思いやすいことかもしれません。だからこれをもう少し理解していきたいです。まず私たちが理解して覚えていかないといけないのが、すべての人が神の栄光を受け入れることができない罪があります。私たちもみんな罪があって、私たちが正当に裁かれるはずです。ヘブルの9章の27節で、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと書いてあります。私たちも心の奥深く、探ってみると本当だってわかるはずです。私たちがその日に神の前見前に立たないといけない最終的な裁きがある。ある、例題で話してみたいですけど、想像してください。飛行機に乗っています。飛行機で添乗員がアナウンスをし、一人一人にパラシュートを配ります。彼らが、このパラシュートをつけてください。とっても綺麗です。持っているととってもいい気持ちになって、嬉しくなります。ね、そのように言われたら一人か二人パラシュートをつけるかもしれません。でも多くの人がそのパラシュートをつけないでしょう。そしてつけた人でも、その苦しさに、耐えられなくなって、みんなが笑っていたら、そのパラシュートを取るでしょう。でも違うふうに考えていきましょう。添乗員がアナウンスし、皆さん、この飛行機は20分で燃料がなくなり、墜落します。一人一人パラシュート1個あります。あれば安全です。もしなかったら、あなた方は死にます。というアナウンスだったらどうでしょうか。私たちは多くの場合、ぜひぜひイエス様を信じてください、絶対嬉しくなります、祝福ありますというふうに 言うかもしれない。そのためだったら信じる人はいるかもしれませんけど、その人たちはとどまることが少ないです。自分の都合に合ったことを信じたい。自分を喜ばせる、祝福することを信じたい。彼らのためになること、信仰が自分の成功につながるなら信じたいというような人たちが多いです。それは最初の例の人たち、自分のために嬉しくなる、気持ちよくなるためのパラシュートのようなものです。みんなが理解しないといけないことというのは、神の裁きと怒りというのは本物の本当にあることです。これはイエス様が教えていたからことです。罪があって、神に対する反逆があり、人間が死と裁きを受けないといけない。墜落する飛行機に乗っています。私たちにはパラシュートが必要です。私たちが神の怒り、神の正義、神の裁きを理解しないといけない。それがないと私たち神の恵みというのを理解することができません。自分がこの贈り物である救いというのを、イエスの十字架での死によって受け取ることができたものを理解できません。神様はすべての人に裁きから逃れる、怒りから逃れる、自分の息子の犠牲を与えてくれました。神様はすべての人を愛されています。すべての人に滅びてほしくない、自由に与えたい。でもパラシュートいらないよ、救いいらないよという人に対しては、神の怒りというものは残ります。これは神様が愛のない方であるということではなく、私たち人間が神様を拒否し、神様の愛と許し、キリストにある許しを拒否しているということです。一緒に祈りましょう。神様、あなたが本当にこの世を愛された。どんだけ愛されたかっていうと、あなたは自分の実の子供を私たちの身代わりとして送ってくれ、私たちの裁きを全部、罪のため、反逆罪のため、心の汚さのなさのために受け取ってくれた。そのメッセージが私たちすべてに与えられて、単純に私たちの救い主イエス・キリストを信じることによって与えられるものだということを感謝します。神様、あなたがあなたの怒りから私たちを救ってくれたことを感謝します。私たちがあなたの恵みと光の証人でいられるように助けてください。それを通して周りの世界があなたの愛の偉大さ、十字架の凄さ、驚く恵みを理解できるように、見えることができるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回またヨハネの福音書を見ていきましょう。